ただいまより2021年7月18日第3主日礼拝を始めます。7番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をくたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文27、詩118編。講読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く。イスラエルはいざ言うべし。アロンの家はいざ言うべし。主を恐るる者はいざ言うべし。その悩みの中より主を呼べば。主我が方にいませば我に恐れなし。我がために義の門を開け。子は主の門なり。我汝に感謝せん。家造りらの捨てたる石は隅の親石となれり。これ主の設けたまえる日なり。 主よ、願わくは我らを今救いたまえ。主の皆によりてきたる者は幸いなり。主は雷、我らに光を与えたまえり。何時は我が雷、我何時に感謝せん。主に感謝せよ、主は恵み深く。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書2章1節から7節までお読みいたします。新約聖書の102ページです。ルカによる福音書2章1節。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録をするためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ここまでです。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられ、御堂に招かれ、共に主を賛美し御言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。またライブ礼拝によって礼拝を守っている方々と共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。梅雨が明けて暑い夏を迎えています。すぐる週も御言葉に支えられ、あなたに守られて、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。今週には東京オリンピックパラリンピックが行われます。コロナウイルス感染の中、ほとんどの会場が無観客にて行われます。選手の方々が神様からいただいた賜物を最高のパフォーマンスで表現できますようにと祈ります。会場は無観客です。でもテレビを通して選手お一人お一人を応援しています。神様から与えられた全ての賜物を十分に発揮できますようにと祈ります。今朝も石橋牧師よりルカによる福音書を通して御言葉を学びます。飾られる石橋牧師が十分に聖霊に満たされて御言葉を語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますように守ってください。この新しい週も御言葉を糧に、あなたが共にいてくださることを感謝し、日々歩むことができますように。越谷教会での技を守ってください。家庭にて礼拝を守っている方々一人お一人を覚え祝してください。越谷教会にてお働きくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝して健康をお支えください。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてそのご家族を覚え守ってください。 またご奉仕させてくださる先生方お一人お一人を祝し、健康を支えてください。この礼拝を覚えつつも、礼拝堂へと集えない兄弟姉妹があなたの恵みのうちに過ごすことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みがありますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌138番。石橋秀夫牧師です。
今日は7月の18日、7月の18日越谷教会のクリスマスであります。真夏のクリスマス、本当のクリスマスだという思いを強めています。クリスマスを祝う人は誰もいません。祝うのは12月です。全世界でクリスマスが祝われます。しかし、季節外れのクリスマス、誰も見向きもしないクリスマス、実はそれが本当のクリスマスではないかということを思わしめられるわけであります。木曜日に棚橋牧師から電話がかかってまいります。最速の電話です。次週の礼拝の説教の箇所と聖書の箇所を教えなさいこんな感じですね。教えなさい、威張っています。というわけで、御言葉に従って、一生懸命賛美歌を選んで出ているわけですが、ほぼ適切な賛美歌が選ばれていると感謝しています。今日はクリスマスですから、クリスマスの賛美歌が選ばれるかなと期待をしておりましたが、清しこの夜などクリスマスの賛美歌は 選ばれませんでした。なぜ？季節だし、だからでしょうか。クリスマスの賛美歌を歌われたら面白いなと思いながら、しかしながら今日選ばれた賛美歌はどれも御言葉にしたかったもので、適切な賛美歌だと思っています。バプテスマのヨハネの誕生の物語に対してイエス様の誕生の物語は非常に短いものであります。簡潔に記されています。馬小屋、多分洞窟、暗い洞窟の中でマリアは最初の子をひっそりと真っ暗な中で、産んでいくわけであります。産むのであります。7月の18日この日にイエス様の誕生の出来事を簡潔な文章で学ぶ、この意味は大きいと考えます。聖書の箇所を見ていただきたいと思いますが、その頃皇帝アグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である、とこのように記されていくわけであります。住民登録が本当になされたかどうかということを疑問視する声が過去にはありましたが、エジプトでそれを証明する資料が発見されて、この人口登録はあったということが確認されています。ローマ皇帝アグストゥスの時代、税金を徴収するための人口調査、人口登録であります。皇帝から人口調査の命令が出されたのは紀元前10年から9年の間に行われたと推測されています。紀元前8年にはローマ市民に対する人口調査が行われています。これは歴史的な事実であります。このことがローマ帝国全体に拡大したと推測することもできるわけであります。いずれにせよ広大なローマ帝国の全域における人口調査を終えるのには40年かかったと言われています。皇帝アグストの命令によってベツレヘムに行くことになるわけであります。身重のマリアを連れてベツレヘムへの旅となっていくわけであります。コンピューターが言うことを聞いてくれた。今日は印刷しようと思ったら印刷機が壊れてしまって、それならば別の印刷機をと思ったらそれも壊れてしまって、2つともダメで何という日だろうと、このように思っているわけでありますが、皇帝アグストの時代の人口調査、皇帝アグストとはどういう存在であるかと思うわけであります。もう皇帝アグストは光り輝いていたわけであります。ちょっとこれちょっと申し訳ございません。 たちともいない、スタッフともにはいない。いいです。ちょっと厳密な名前のことがありますので、資料を見ましたが、私の資料は2つとも2枚だけという、なんというでしょう。皇帝アウグストについて、お話しすることになるわけでありますが、この皇帝アウグストというのは、元老院から与えられた名前であります。その功績によって元老院からアウグストスという名前が、称号が与えられます。尊厳ある人という意味があります。それがアウグスト皇帝の称号、意味であります。非常に功績があったがゆえに、元老院から尊厳ある人という名前が与えられ、アウグストスもこの名前を好んで用いていたわけであります。カエサルがローマ帝国の基礎を作ります。そしてその後、このアウグストスがローマ帝国のその基礎の、カエサルの基礎の上にローマ帝国を作っていく、でということであります。アウグストスが、皇帝の時代、カエサルが暗殺されて、アウグストスが皇帝になっていく時代、このアウグストスはオクタビアヌスというふうに、これは本名であります。18歳で、オクタビアスに仕えていくわけであります。そして頭角を現していきます。信頼されます。そして自分の後任、遺言で、指名して、オクタビアヌスが後継者となっていくわけであります。オクタビアヌスは尊厳ある人という称号が与えられ、さらにまたタクスロマーナといって、ローマの平和を実現した、名君と言われています。そして救い主と呼ばれ、このアウグストスが生まれた日を福音と呼ばれたりしたのであります。イエス様が誕生した時代、このアウグストスは光り輝いていた。しかしながら、やがてローマ皇帝はキリスト教を迫害し、大変な殉教者を踏んでいくわけであります。暗黒の時代、教会が迫害する暗黒の時代、それをローマ皇帝はもたらすわけであります。その社会の闇に沈められていく、同時にまたイスラエルの歴史の罪という、その歴史の中に、この闇の中に救い主イエス・キリストが誕生していくわけであります。3節から4節を見ていただきますと、人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。 ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。こんなふうに記されていくわけであります。ベツレヘムというのはパンの町と説明されていた時代があります。イスラエルは南北に分裂をいたします。北イスラエルと南ユダ。北イスラエルがアッシリアに滅ぼされて、さらに南ユダはバビロン帝国によって滅ぼされ、バビロン捕囚となっていくわけであります。そしてバビロンから解放された者たちは、特にダビデの家系はベツレヘムに移り住んでいきます。そしてベツレヘムはダビデの町と呼ばれるようになるわけであります。ヨセフにとってはふるさとであります。ふるさとに人口を通ることのために出かけていく。これは税金のためということだけではなくて、調度権というのが必要となります。調度権、調度権がないと他の地域で、その土地を買って住むことはできません。調度権、本籍みたいに非常に重要であります。人口調査において、調度権の確認をするという意味もあったわけであります。マリアを連れて一緒にベツレヘムにやってくるわけであります。マリアとヨセフとの関係を考えるわけであります。マリアを守りながらベツレヘムへと旅をするヨセフ、どんな思いであったかということを思うわけであります。ヨセフによらないでマリアがこう宿した、大変な衝撃であります。しかしヨセフはマリアの中に神の技を見るわけであります。確かに聖霊の働きによって、神の働きによってマリアはこう宿した、そのことを確認する歩みを共にしてきたわけであります。それにヨセフはマリアを受け入れていた、マリアの中に神の技を見ていた。このマリアとヨセフがこの誕生を向かって歌った賛美歌はどんな歌だろうかということを想像するのであります。しかしながらヨセフのふるさとには宿がなかった。この宿という考え、宿という受け止め方はルターが言ったものです。本当は宿ではありません。イエス様が最後の晩餐、その時に場所を用意しなさいと言われて、家の広場を見つめて、家の広場が用意されていく、広間が用意されていくわけであります。大きな家には広間があった。そこに人々を泊めたりもてなしたり、していたのであります。ベツレヘム、ヨセフのふるさと。しかしそのような広間を持っている宿はもうどこもなかった。ふるさとであるにもかかわらず、そのふるさとにマリアの 体を横たえる場所がなかった。その点では本当に暗い中、ヨセフとマリアはふるさとからも拒絶というものを味わいながら、洞窟の中に、馬小屋とみられる洞窟の中で、出産をしていくわけです。最初の子を産むということになるわけであります。血の御子が誕生する、貝箱に寝かせる、これは普通にあったことであります。普通の家は一部屋しかありません。そこに家畜とともに住むわけであります。赤ちゃんが生まれると踏まれるかもしれないということで、貝箱に寝かせるということは普通にあったことであります。しかしながら、粗末な布にくるまれた血の御子イエス、それはそこに神の子救い主を感じることはできないのであります。ひっそりとした中で、誰も注目する者がいない中で、マリアは最初の子を産んでいくわけであります。今日の説教台、お手元の説教台、ついに捨てられる、これが今日つけた説教台であります。ついに捨てられる人生、主イエスをその奇跡を見てたくさんの人たちが集まってきた、喜んで主イエスの御言葉を聞いていた。しかしついに捨てられて殺される、その人生、その救い主の御業、それを指し示す幼子の誕生であります。十字架につけられて死の道を歩んで、神の子が捨てられていく、即死で罪の闇の世界に沈んでいく、その罪の底で神の愛が爆発する。イエス様の十字架と復活は罪の深い闇の底で神の愛が爆発して、すべてのものを暗闇から救う、罪から救うメシアであることが明らかにされていくのであります。7月の18日を強調しています。今日は7月の18日であります。7月18日、日本キリスト教団も罪の中に沈んでいった、そういう歴史を思い知らされる7月の18日であります。今日は日本キリスト教団四季教会の創立記念日です。埼玉地区にある四季教会の創立記念日、1945年7月の18日に四季教会は設立されます。終戦の1ヶ月前です。戦争が泥沼化する、治安維持法によってホールネスの群れの教師たちが弾圧され、投獄される、命を落とした者もいる、そのような時に四季教会は 設置されていくわけであります。それはまた同時に日本基督教団の罪の歴史を示すものでもあります。日本基督教団も戦争協力をし、ホーリネスの群れの教師たちが弾圧しているときに教師職を剥奪して守らなかった。この罪の深みの中で式教会が設立されるわけであります。しかも小原土佐治先生は投獄されていた。自分たちを指導する牧師が投獄されている中に式教会が設立されていくわけであります。長い間家庭集会が開かれていました。式の町で聖書を読んで祈る家庭集会、そこで信仰が鍛えられて牧師が投獄されている。そのことにひるまず教会が設立されていく。これは日本基督教団が大きななお神の憐みの中にある、憐れみの中にあることを示す技として受け止めています。ヨハネ福音書に光は暗闇の中に輝いている、光は暗闇の中に輝いている、まさに罪の暗闇の日本基督教団に光として式教会が設立していく。主の憐れみの中に日本基督教団は用いられている、主の憐れみを受けているということを式教会の設立によって強く示されているわけであります。したがって日本基督教団の歴史を見ながら式教会を特別な教会として、位置づけてよくお話をいたします。8月を迎えますと広島長崎の原爆記念日が、原爆記念日と終戦記念日を迎えるわけであります。今日から2つの原爆と終戦記念日を見つめる歩みをすることになるわけであります。2017年の11月に宗教改革500年日本福音ルーテル教会と日本カトリック教育会のシンポジウムと礼拝が、浦上教会、あの長崎の鐘で有名な、浦上カトリック教会で開催されました。そのシンポジウムに招かれて大変な感銘を受けたわけであります。長崎カトリック教会中央教会主任主催の橋本勲神父の話は忘れられません。今カトリックとルター派とは大変仲がいいわけです。このシンポジウムと礼拝に講談で40名真っ白のガンをお互いに着て礼拝を捧げました、それを見つめながらカトリックとルター派の教会とか非常に仲がいい、そのことにも感銘したわけであります。橋本牧師が、橋本神父が語った発題でありますが非常に心を打つものでありました。長崎の原爆はキリスト教の視点でなくては理解できないと語りました。 長崎は崩れという視点から見なければ理解できない。長崎はキリシタンの町、浦上はキリシタンの村、浦上第一崩れ、浦上第二崩れと第四崩れまで歴史の中で明らかにされていることであります。弾圧され、投獄され、そしてまた隠れる。長崎奉行の弾圧の中で大変な歴史を歩むわけであります。しかしながら信仰が崩される、信仰が崩されるという現象の中で信仰が純化された、そういう歴史でもあったわけであります。長崎の原爆はキリスト教なしには考えられない。長崎の町に、浦上の町に原爆が落とされるわけであります。キリシタンの村に、そしてまたカトリックの町に、浦上に原爆が落とされるわけであります。橋本神父は語りました。原爆で人間の罪が爆発し、人間の罪が爆発し、人間の罪が爆発するところでキリストの愛が爆発した。そしてこの浦上からキリストの平和を世界にとシンポジウムで訴えられたわけであります。人間の罪が爆発するそのところでイエス様の十字架と復活、この神の愛が爆発して、どのような苦悩の中にあっても光が差し込んで救いの道が切り開かれるということが示されているわけであります。そのところで銃口を持ってもらって帰りました。銃口、この銃口は広島に原爆が落とされて70日目に咲いたカンナの花、焼きの花に咲いたカンナの花、どれほどの被爆者がこのカンナの花に希望が与えられたか、慰めが与えられたか。70日目に咲いた奇跡のカンナの花であります。この球根が広島の中学生たちによって育てられ、カンナリレー、他者を思うカンナリレーとしてこの運動が広がっています。このカンナの球根を私をもらって幼稚園の庭に植えてあります。今本当に真っ赤な綺麗なカンナの花が咲いています。奇跡の花、奇跡を起こしてくださる主イエス、罪が爆発する暗闇のさなかにキリストの愛が爆発して、そこから救いの道を切り開いてくださる、このメシアの誕生を今私たちは見つめているのであります。世界、危機的な世界、そのことを肌身で感じるような出来事が頻発しています。しかしながら暗闇の中にキリストの愛が爆発して、どのような闇の中にあっても救いの道が切り開かれる、キリストの光が差し込んで希望の道が切り開かれる、そのことの確信が このクリスマスのイエス様の誕生の出来事において示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。7月の18日日本キリスト教団においては特別な日として私は受け止めています。その歴史を私たちは担っています。暗い罪の歴史を担っています。しかしそれは同時にキリストの愛が爆発して暗闇の中に光り出す、イエス様の十字架と復活を指し示す大いなる救いの時、恵みの時をも指し示されています。どうぞ今日このイエス様の誕生の出来事を通して暗闇の中に光り出す光への確信を持つことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
賛美歌168番捧げいたしましょう。
主なる神様に殺しに感謝した。共に礼拝をなすべられ礼拝のことを言われまして感謝いたします。石川先生を通しまして神様の誕生のお話の中から多くの御言葉をいただきましたことを感謝いたします。感謝の印としてここに献金をお伝えいたします。私どもの明日から始まる日常が御言葉に支えられてあなたを迎えあなたに祈りあなたの喜ばれる日でありますようにお尋ねください。この祈り道具に主イエス・キリストの名を通して御前にお伝えいたします。
アーメン。
聖詠539番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、高僧をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。
関係施設の健康の対応を素早くしてください。10年前と医師東京教育では2つの改革運動が開始されました。健康者の方々の悪意能力によって改革運動がされ立川かしこの健康所が生み出され、2021年4月現在では現地の第3回の9名2第3回の9名朝の礼拝出席者平均9名に成長したということを知られました。また改革連合を動かすものの前に中教会あまりの親協会の委員が自主的に支援を行い、2010年3年に八王子の連合所が生み出されました。2020年に新しい回廊を変更し、堤防が押し込まれたことを教えられます。西東京の全ての連合の隣の上に市の職員が豊かにありますように祈ります。キリストの体を受けを回復して祈りを合わせ元気を務めする恵みに預かりますことを心から感謝いたします。どうぞ主の御名のために用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈り